あなたの10分お茶対策、こんにちは、 BA 中の岡見文勝です。今日は2014年11月19日水曜日、六曜は大安でございます。昨日外でね、何が一体行われているのかよくわからんと、ニュースもよくわからんという話をしたばかりだと思うんですけれども、その昨日なんか大きなトピックスいろいろありましたね。例えば安倍首相が衆院解散して総選挙を表明するだとかね、あとは高倉健さんがお亡くなりになったなとか、なんかそういう大きなニュースがあって、行ったそばからなんかすごい大きなニュース出たななんて思ってたんですけれどもね、まあ別に今日それを深く掘り下げるわけでもないんですが、今週はラジオ神、勝手に恋愛相談のねコーナーを毎日お届けしておりますけれども、今回の相談はですね、片思いされていることについてと、すぐに回答ってありますけどもね、片思いされていることについて、同じ職場で働いている女性がいるんですが、どうも片思いをされていたみたいなんです。周りの人に〇〇くん、私鈍感だな、みんな知ってるよと言われ、周知の事実のようです。初めてその話を聞いた時、自分なんかを思ってくれているのは嬉しいなと感じたんですが、同じ職場だし、どうしても人間的に好きになれない部分が少々あります。あと本人とはあまり部署の都合上あまり話す機会もないし、本人にはアプローチみたいなものはないんです。かといってもあやふやなままにするのも申し訳ないと思います。私も片思いは学生時代に経験してますので、私としての今の考え方ですが、人間的に欠けている部分は気になるけど自分にもあるし、普通に話してて楽しいなとは思います。で、そういう思ってもらえてるのなら心も少しは揺らぎます。まずは片思いは事実なのかを本人に確認して、それが本当ならば、まずはプライベートで食事とか、私は基本的に職場の方と休日には会いません、して、職場ではなかなか言えない意見交換、自分が引っかかってる相手の性格の要素をして、お互いの考えが一致したら、そこからお付き合いを始めてもいいかなと思っています。でも必ずいい結果になるとは私も確約できません。だからそういう行動は思わせぶりで傷つけてしまうのではないかとも思ってしまいます。今いろいろ悩んでいます。今の私の考えを伝えてあげるのか、波風が立たないようにこれからも気づかないふりをして同僚として一緒に働くか、どちらがいいのでしょうか、皆さんの意見をお願いしますっていうね、これね、これおいくつぐらいなんですかね、まだまだお若いのかもしれないですけれどもね、こういう悩みを持たれている方も中にはいらっしゃるんですかね。その自分が片思いされてるっていうことを気づいてね、どうしたもんかいなみたいなね。で、まあそれぐらいはまあさておき、この人間的に欠けてる部分は気になるけど自分にもあるしっていうあたりから、ちょっとね、なんか、あ、なるほど、そういう見方をしてるんだと。で、その片思いは事実なのかを本人に確認してって、別に確認しなくていいと思うんですよ、これね。で、それが本当ならばプライベートで食事とかして、職場ではなかなか言えない意見交換をしてっていうね、これね、そこで片思いしてるのって聞けるんですかね。で、相手もどれだけの思いがあるのか分かんないですけれども、はいって言ったら、そのままじゃあどっか食事でも行こうかっていう話になるんですかね。なんかそんな風に、まあ、できる相手もいるかもしれないですけれども、普通に職場の同僚として、普段その話す機会を増やせばいいだけじゃないですか、ね。だからまあ仕事の話もそうですけれども、他のそのプライベートの話なんかもして、で、まあそこまでやってね、それでまあ思わせぶりって思うのは分かるんですけれども、だからその片思い事実なのかどうか確認するところは別に思わせぶりでも何でもないですよ。だから普通にそのね、話す機会を増やして、で、その人間的に好きになれない部分ってあたりも、そこら辺もなんかもう少し深掘りして、で、それでなんかいいなと思ったら付き合えばいいんじゃないですかね。で、それでやっぱりどうしてもその相入れないというものがあったら、別にその相手がね、その好きになってくれても、それをね、無理に付き合うっていうこともないと思いますよ。まあだから後々ね、そういう出会いがないかもしれないっていうことでね、相手がどうせ好いてくれるのであればね、じゃあ自分もっていうのも中にはあるかもしれないですし、そういうパターンでね、結果的にうまくいったなんていうカップルの話も聞いたことありますから。だから最初は本当はってかな、あんまりそういう気はなかったんだけれども、相手が好意があるからっていうん で付き合い始めたら、だんだんなんかその仲良くなってって、でそれこそその最初は何の、ね、相手に気もなかった方が、 結構相手のことを思うようになったなんていうね話も聞いたことあるんで、だからまあそこら辺のところはね、その相手が好いてくれるからっていうのをきっかけで、特にねそのこの相談された方が他にその好きな方がいるっていう状態じゃないのであれば、だったらねそういったとこからなんかのお付き合いを始めるのもいいんじゃないですか。まあだからどれぐらいねその人間的に好きになれない部分っていうのがその折り合いがつけられるかですよね。それが性格なのか物言いなのか、それともなんか見た目なのか、そういったところによってまたちょっとそこのね部分も変わってくると思うんですけれども、まあでも話しててね楽しいっていうんであれば、もう少しだからそのそこら辺きっかけにして話してみればいいんじゃないですか。で別にあの無理に食事とか行かなくて、例えばランチかなんかをねその職場の仲間と行ってみるっていうのもいいですし、まあお仕事上そういうのがなかなかできない職場であれば、まあお弁当かなんかをね一緒に食べるなんかでもいいんじゃないですか。まあでもまあなかなかねそういうのをその社内でやってるとね、その周りがその彼女が片思いしてるっていうのは分かってるわけですから、そうなるとなんか冷やかしが入ったりとかしてね、ちょっと面倒くさい状態になったりするかもしれないですけれども、あとはですね、まああのそれこそその片思いだっていうのを知ってる人たちに、あのどうなのかそれはとね、そのまあ片思いは片思いってまあ今聞いたけれども、そのじゃあ自分とね彼女と会うと思うかぐらい聞いてみたらいいんじゃないですか。その周りのねその反応とか意見とかね、まあ、別にそれに振り回されることもないですけれども、ということでなんかそのいきなり片思いっていう話を聞いたから片思いは事実なのかっていうのはね、あんまり確認しない方がいいと思いますよ。まああのよっぽどなんかね白から早くつけたいんであれば言っても、まあ、問題はないと思うんですけれども、そこら辺はまあ普通に自然にねあの仕事仲良くするってあたりからスタートしてみてはいかがでしょうかね。はい、ということで、毎週水曜日はですねここのところ雑談ばかりをしていたんですが、新しいコーナー考えました。今回からスタートします。翻訳できない外国語というね、ちょっとなんかあの味気ないタイトルですけど、翻訳できない外国語というのがあって、まあ外国語っていうとその外国語全般みたいな感じですけれども、そのまあ、外国語の単語ですね、言ってみればね、例えばなんか日本語のおもてなしっていうのは英語でなんか直接そういう単語がないらしいですね。なんかそういうような、あと木漏れ日かな、木漏れ日っていうのも一言でその木漏れ日っていう言葉が海外にはないんだそうですけれども、そんな言葉をねちょっとあの紹介してみようかなということで、第1回目はドイツ語なんですが、バルデインザムカイトっていうのが、これがですね、森の中であのすごい孤独な気分になるっていうのがバルデンザムカイっていうらしいですよ。これねバルデインザムカイトみたいな、ね、そんな発音でしたけど、WALDEINSAMKEIT とバルデインザムカイトっていうね、あのドイツ語では W がブって言いますからね、あのベームベーみたいなね、バルデインザムカイトっていうのが、森の中で、ね、孤独な感じがすると、 The feeling of being alone in the wood というところなんですけれどもね、なかなか日本でねあんまりそういうのを使う人ってどうなんでしょう、またぎまたぎか遭難した人か、それぐらいですよね最近だったらね。あまり一人で森に行くっていう、まあまあ中にはそういう人もいるかもしれないですけどね、まあ、森の中で孤独を味わうぐらいのね気分なんでしょうけど、それをね一言で言えるということなので、まあこれからその森にねあの一人で行かれた方は、バルデインザムカイトっていう風にね言ってみてはいかがでしょうね。それをあのまたあのカタカナ語ぐらいまでにね普及させればいいんじゃないですか、バルデインザムカイトいや全くバルデインザムカイトみたいなねそういうことをね、まあ一人ですから周りに言う人はいないですけど、いやこの前さちょっと森に行ってきたんだけどさ、富士の樹海行ってきたんだけど本当にバルデインザムカイトみたいなねいうのをね使ってみたらどうですかね。なかなかあのなんかやったらね、そのうちあの職場で流行ることになるかもしれないですよ。なかなかそのだから日本人は使わない感覚だから、そういう一言がないっていうだけでね、この前ねあの山にハイキングに行ってきたんだけど一人でね、もう本当にバルデインザムカイトみたいな、ね、感じで使ってみてはいかがでしょう。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。